明けましておめでとうございます。神所本田愛香と
南谷保育所元、
はい、
ごっこの川内です。
はい、よろしくお願いします。
で、毎回明けましておめでとうございますっていうことに決定しました。
うん、それでいきましょう。なかなかこの第2回目の、はい、収録ですけれども、まだまだね、ちょっと慣れないところもありますが、
あ、そうですね、
まあ、ゆるくね、うん、毎回毎回ちょっとずつ、はい、
まあ夜中の放送ですからね、
うん、いきましょう、
ね、だらだら、
はい。でも今日はなんかあれでしょ、爽やか
爽やかですよ。
だいたい天気がいいしね。
収録してるのは朝ですから
ね。ね、おかしいね。まあ、おいおい、また夜のね、こう、
そう、
ね、飲みの時に収録することもあるし、
そう、
場所を変えて、ホラー穴からすることもあるし、あれ？なんで揺れるの？
いや、俺が。
ああ、そうか。はい、ということで、今日も、矢部市大谷町に、暮らしてる河内くんのお宅で収録させてもらってます。
そうですよ
ね、
我が家ね、
落ち着くね、やっぱりこの日本家屋、
うん、まあ春なんでね、まあ外でまた収録もしたいですけどね。
そうね、いやいや本当、でも前回も話してたけど、うん、いろんな人がね、こう本当こう自分の収録を持ち寄って、
うんうん、
いろいろこうミックスしたら面白い、ミックスっていうかね、つなげられたら面白い。
そうですね、まあそうです、まあぜひ発信してほしいなと思いますね。
うん、
最近面白いことあったかな。
面白いことな、うーん、面白い、
あ、最近ね、
うん、
そのすごいびっくりするお客さんが来たんですよ、この前ね。
ここに？
うん。
うん。
それは誰かっていうと、
お
う、あのね、この前、あ、そう、先日ちょっと自分の身内の葬式があって、
はい、はい。
あの、実家に帰ってて、
はい、
終電で帰ってきたんですよ、こっちに。
ああ、そうなんだ。
関東なんですけど、
うん、実家は。ああ、
遠いよね。うん、うん。で、ガーって帰ってきて、
うん、うん。
ほんで、京都の綾部、
はい、はい。
で、切り離されて、電車が。
俺
は、そのまま一本で福知山に行きたかったんです
よ。はい、はい、
向かってきてほしいから。
うんうんうん。
そしたら切り離されてて、喋ってたら。
ええー、
そしたら、俺らは舞鶴に行っちゃったんですよ。最終で。ほんで、舞鶴で路頭に迷って。
マジで最終なのに？
そう。
うん。
そんで、もう、ホテルも結構埋まってたんで、
うん、
その降り立って居酒屋とか入ってね、
うん、
その居酒屋のお兄ちゃんとかに、
うん、
じゃあどうしよっか、かな
ん
つって、
うんうんう
ん、相談してて、ね、
めっ
ちゃ
いい、うん、
それ、いい旅行、その後に最終的にラブホテルに行くっていう感じになったんですよ。
うんうん、
もうダメだって言って、
うん、
ちょっとタクシーの呼んで、ちょラブホテルっつって、
うん、
ちょどっかお茶ラブホテル、
面白い、
バックパッカー2人がラブホテルに行ったんですよ。ほんで、
うん、
あ、それもう帰ってきて、
門
戸開いたら、
うんうん、
そしたらね、なんと次の日にそのタクシーのおっちゃんが来ました。
なんで？
うちね、あの親町でこういうことやってるんですよなんつって、
あ、運転、
うん、
主さんと喋りながら
言ってたら、あ、親町ね、滝があるんです
、うん、はいはいはい、
天滝にね4回ぐらい今まで行ったことあるような、
日本の滝百選に入ってる ね、
そうですね、
落差98メートル、
そう、そしたら
4回も来たの、おっちゃん、
おっちゃん来てるらしくて、
へー、
ほんでなんかうちのことが気になったのか、
うんうんうん、
なんか来てびっくりしましたね。
うわ、すごい、 おじちゃん自由すぎるやろ。
そうですよ、なんか嬉しいし、
へー、すごい、それはいい出会い。
まあやっぱちょっと変な夫婦だったんですかね、
夜中にな、
夜中にね、ちょっと
リュックでな、いや、よかった、でもちゃんと寝れるところがあって、
そうですよ、
なんか、ね、そうでもないとなかなかラブホには行かないね。
そういうの、そういうのってやっぱね、こう店とかやってて、うん、本当によかったなっていうか、
そうやってね、寄ってくれたりとかね、
そう、こっちの門は開け放っているぞみたいな、
すごい
面白かったですね、
いい出会いだ。
そうっ
す
よ、舞鶴も面白そうっすよ、そういえば。
なんかね、1回来る、あ、2、3回か 車では通り過ぎた。あの、レンガのさ、倉庫っていうか。
あ、みたいなのあるみたいですね。
あるね。
うん。
そうそう。なんか、新潟とかあっちの北陸の方行くときに、舞鶴で、うん、今は多分高速が繋がってるんかな。前はなんか高速が繋がってなくて、
うん、
舞鶴から下道で、みたいなんで行ったけど。
うん、うん、うん。
うん。なんか港町だよね、すごいね。
そう。だから、海のイメージでしょ。
うん、うん、うん。
でも夜中着くと、うん、暗くて、
何もわ
かんない。こうなんか海っていうか山っていうか、暗い中をポツポツ歩いてラブホテルに向かおうとかね。うんうん、
すごいね。
大丈夫かって俺たちは。
クラクラね。
そう。かなりのローカル電車だし
ね。いいね。うわー、それ面白い、うん。だってそうでもないとなかなか舞鶴に電車で行こうっていうことないよね。
ない
っす。車でまあ、そうやってね、通り、がかるぐらいはあったかもしれへんけど、うん、電車で行くことないわ。
そうでしょう、うん。やっぱね、電車もなんか、なんだっけ、もう一個、もう一線あるでしょ。
あ、単語。
単語。
単語鉄道だよね。
あれもね、すごいいい感じらしいんですよ。ローカルでね。
そうそうそうそうそう、そうなんだって。
ちょっとね、電車の旅とかもしたいですね。
春だしね。
そう。
本当だ。
そうです。やっぱトラブルとかがあると、ちょっと興奮するんだもんね、うん、
いいね
こっちが。
こっちが。いいね。
よしみたいな。来た旅が始まった感
じ。予定通り行かねえよ、みたいな。
あ、
一緒におる人はな、ヒヤヒヤする、
ね。そうですね。やっぱこう、葬儀の後っていうのもあってね。
あ、そうか。
なんていう旅行だろうっていうか、葬儀だったんだろうっていうかね。
いや、いい。カッカの城みたいな。
え？
そうそう、城が見えるんですよ。なんか暗闇の中に。
何城？
ラブホテルが。
あら何城
って。でも線路があって、
はいはいはい。
渡れないみたいな。
あ、そこに見えてるのに。
そう、まるでカフカだみたいな。
最初に降り立ったタクシーのおっちゃん、ここって言われて、高いと、
うん。
ここはちょっと高いから、もう一軒に行こうって、歩いて。
うんうんうん、
そしたらそこ、
ね、ラブホがいくつかあったってこと？
そう、マグラっていう駅で、
うん、
そう、多分枕とかけてんのかなと
俺
は思ってるんだけど、そこがちょっとラブホがポツポツって5軒ぐらいある駅で、うんうんうん、っていうかラブホしかないんじゃないかっていう感じの、
なんかでもほら車のじゃない高速のインターとか降りたらさ、もうラブホしかないインターとかあるよね。
そう
あれはなぜなんやろか。
なんでだろうね。
すごい前から気になっとって、まあ、そのさ、だいたいラブホが立ってるとこって山奥とか、
うん、
ちょっとやっぱ人気がね、あんまりないようなところにこう、ワンサカ立ってたりするけど、
うん、
あの、インターの周りの、インター降りてすぐにラブホに行くわけ？
そうかい
っすね。ねえ、味気ないよね。もうちょこう、なんか、ちょっと自然を楽しんだりとか、こう、ちょっと、観光してから、ねえ、美味しいもの食べてからラブホとかや
って。でも安いし、まあ、うん、俺らまあ、寝れりゃよかったんで。
うんうん、そうね。そう。ラブホ街に行ってきたんだね。ラブホいい。
足は暗闇でこけて足すり
ズボンが破けまマジどんなこけ方した
はい、白さ
白見ながら歩いてたらこけて隣で
遠すぎる
辛い
リュック背負って
リュック背負ってこけてズル向けなって
や白が
まあね、面白いですよ、旅は。だそういうのがないと、
そうか、
その旅をね。
あんまりね、ハプニングが起きないかな。まあ、偶然は結構あるんだけど。
ハプニング起きないですか？
あんまり起こさないね。
ああ、結構ハプニング多いですね、うん、なんか。なんらか。
いいね。
なんか、やっぱこう、引き寄せてんじゃないかみたいな。
ハプニングを。
ハプニングつくこう。
いろいろね。
いや、まあね、うん、そう、葬儀は葬儀で、
うんうんうん、
そのやっぱ悲しいし、もちろん、そりゃそうなんだけど、うんうん、その全体を通すと、まあ変な話、その亡くなったのはね、うん、おじなんですけど、
うんうん、
まあすごいおじさんらしい旅ができてるという。
あ、なるほどね。
その人柄
の、はいはいはい、
感じと、まあその旅が似てるっていうか、
ね。なるほどね。 最後の最後まで。最後
までこのおじさんは俺にこんな旅を用意してくれるのかっていう。
素晴らしい。そう来たか。
と思うんですよ、
ね。へ、そういう風に、そっか、なんか葬儀というか、別れをね、別れるそのイベントと、イベントっていうかね、旅として見たことはないな。ただ別れを惜しむだけみたいな。
そうですね。だから、うん、まあ、結構おじさんなんで近いんでね。まあ、なんていうかな、葬式って、まあ、寂しいし、
うん、
大変なんだけど、
うんうん、
もう人のつながりっていうかね、すごい重要なんだなってすごい思う。
うんうん
う
ん
う
ん、
その残ってた携帯のね、
うん、
お客さんとか、
あ、はいはいはいはい、あ、そうだよね。
その、行きつけの飲み屋の、
うんうん、
ママとか、
うん、
まあ、お葬式に来てくれたりとか、うんうん、こう、聞いたらね。
はいはいはいはいはい。
なんかすごいこう、人間の情っていうかね、うん、生活がまあ、
うんうんうん、
メールで残ってたりするわけじゃないですか、今の時代に。
そうね。
やりとりで。
そうよね。だって私も自分が万が一やけど、ぽっくり死ぬことがあったら、どう連絡が回るか。だから会社に勤めてるわけじゃないし。
そうな
の。どういう周りとこう繋がってるかっていうのは、まあ、ね、今それこそ Facebook があったり、
うん、そうなんですよ、
まあ、携帯ももちろんメールがあるけど、あ、携帯は持ってないけど。
だから消せない時代じゃないですか。
そうだね。
そのデータが。
うんうんうん。
そのサーバーに残っちゃうから。
そうだね。
あれはね、すごいですよ。どうなってどうなったのか全然さっぱりわかんないけど、
うんうんうん、
メールガーって見てたら、
あ、そうなんだ。
で、こうなんですけど、ああなんですけど、連絡してたら、
へぇー、あ、そうか。
あの時そうだった、この時体調悪かったとか、
うーん、
いっぱい聞けるし。
あ、そうなんだね。
まあ、なんかすごい時代だなとか
思って。濃い、濃いというか、まあね、重くもあるけど、そういう、
そうですね、
うん、人のね、一生っていうの。そっか。いや、でもね、まあまあ、まだね、川内くんも若いし、
うん、
私も若干、まだ
まだ、まだまだね。
まだまだね。だけど、でもやっぱり、もう折り返しかなと思っとるんで。
まあね、そのなんか、いつでも、ね、
うん、
その可能性はあるじゃん。そうするとやっぱ楽しく生きようかなとか思っちゃうし。
そうね。それもあるし、なんか、やっぱ、こう、サクッと生きたい。
サクッとね。
なんていうんですかね。なんかこう、やっぱ、片付けたい気持ちがあるかな。いろいろ。
片付けたい。
うん、残す、まあ、多少は残ると思うんだけど、できるだけ片付けてから、うん、ありがとうございました的な。
確かにね。
なんかまあまあもちろんね、そうはいかずに突然っていうことももちろんあるからね。でもだからこそなんかこう普段からこうちょっと整理しときたいなーっていうのはなんとなくこう最近
思いますよね、うん、なんだろうね。ええ
笑ってるで。
片付けないから。
はい、片付けないね。
まあ物は増えていくんです
ね。
物は増えていくって残念ながら
残念ながら残念ながら、まあそれを上手にねまた使っていくっていう。
そうね。
リユーズドだね。
リユーズドですよ本当に、
ね、リメイクでリユーズドだよね。
リメイクリユーズド、
うん、
だから出来上がってるもんってやっぱあんま面白くないかもしれない。
そうだね。うん、なんかもらってで嬉しいのはなんかこう作られてるものよりなんか木の板とかの方がね、
そうです、
一枚のそのなんていうの木の板とかねもらえるとなんかワクワクするなと私的にはね。切り株だったりとか、あ、この間
切り株、
そうそうそう切り株で思い出、あのこの間その3月の最初の川内くんところでねさしてもらったワークショップの後に週末に三重に3日ほど行ってきて、すごい私ね、神戸におるときに、震災の後だね、震災の後、車中泊の練習しようと思って。
車中泊の練習？
うん、私ね、もう、その時はまだ神戸でお店をしてたんだけど、震災の時はね、
うん。
そろそろちょっともう、お店をこうしてるスタイルっていうか、うん、ちょっと違うなと思い出してて、もうそこで10年ぐらい経っとったんかな。で、こう、お店じゃない何かこう、ものづくりの仕方っていうか、で、 思ったのが、やっぱりこう、移動しながらもの作りしたいなって、で、車に足踏みミシン乗せて、なんかあちこち行ったら面白いやろうなと思って、でもそんな、それまで全然車で寝泊まりとかもしたことなかったし、とりあえず練習しようと思って、でも練習するには、こう、六甲さんとかね、近場だったら意味ないと思って、でも遠くもちょっと万が一のことがあったら、ちょっと心配と思って、手頃なちょっと近さのところがいいな、とこがいいかな、とかって思ってたら、たまたまちょっとイベントがあって、ご縁があって、三重の山奥に行くことになって、で、まあ、最初の初日はもう台風でえらいことだって、全然一睡もできひんくて、車中泊ってしんどいみたいな感じやったんだけど、その後からもういろんな知り合いがつながっていって、三重の中で、で、どんどん三重でこう、車中泊のリベンジというか、練習を重ねていって、で、そうそう、だからね、本当に1ヶ月に1回、まあ2ヶ月に1回は三重に足しげく通って、
あ、三重詳しいんだじゃん。
偏ってはいるけど、でも、南は熊野から、北は通信、まあ、市内も、まあ、どっちかったら、なんて、山川っていうか、里山の方なんだけど、うん、三重は面白いっていうか、
面白い。
もうすごいね、いいとこ。
へぇー。
三重大好きで、美味しいし、やっぱりそれこそ。
海産物？
もう山のものもあるし、もちろん海のものもあるし、そう、尾鷲っていうところにもね、ちょっと知り合いが、そのつながり出てきて、尾鷲も日本一降水量が多い地域なのかな。尾鷲っていう、その、尾鷲市なんだけどね、町のちょうど西側にあたる、奈良川にあたるところが、大台ヶ原っていう、すごいね、1500メートルぐらいのところに高原があって、高原っていうか山っていうか、ちょっと平らなのかな、すごいもう、霧が濃いくって、めっちゃ幻想的で、で、高原なのかなと思ったら急にこうズドーンってこう崖になってたりして、めっちゃ危ないみたいなね。で、そういうところをこう、霧の中から鹿が現れたりとか、すごいところがあるの、大台ヶ原って。で、そこが一応国内、日本の中では一番降水量が高い地域とされてて、で、それのちょうど、まあ、東隣に、山のふもとに、尾鷲っていう町があるんで、そこもまあ、言ったら雨が多い地域でね。そこは漁師町っていうか、すごい、いいよ。
いいですか？
いいよ。
なんか、降水量が多いって、すごいもう雨みたいな。大体
雨が多いんでしょうな。あんまりでも私、尾鷲に何回か行ったけど、あんまり雨のイメージないけど、とにかく地形がね、こう、日本海側もそうやけど、なんていうの、山がもう海にこう突き出してるような感じだから、その漁師町が山々で区切られてる感じ。だから隣の、
あ、なるほどね、
漁師町っていうか漁師の集落、漁村か、に行くのに山を一つ越えて、次の
漁村
で、その大きさがすごい小さいの。もうめっちゃ可愛い、なんか。
町っていう感じ。
村？本当に。村、海の村って感じだね。
まあ、可愛いんだけど。
ちっちゃくてね。あ、こんなとこでこう船出て漁師みんな釣りに行くんや、漁に出るんやっていうのはこうすごい、それこそなんかジブリに出てきそうな感じのね。
車中泊と漁師だったらさ、絶対漁師の方が怖いよね。
車中泊と漁師だったら？
だって周り海でしょ。
あ、それ漁師の方が怖いよ。それは命がけだよ。車中泊なんか超安全やん。そう、知ることない
もん。漁師さんの精神状態って、なんかすごいなっていうか強いなって思っちゃうっていうか、よく。海に囲まれてて戻れないっていうあの状態って、まあすごいなっていうか、尊敬しちゃうっていうかできない。
できない、ね。
なかなか、俺は。
やっぱね、すごいよね。いや、それはね、改めてこう、ね、最近ちょっと高知にも上杉の関係で、去年の12月から、3度ほど通わせてもらってるけど、高知もやっぱり漁師さんはね、やっぱり多いところで、
魚うまいっすもんね。
でも、高知も激うまー、もうやばい。もう、そら太るわ、みたいな、ね。
魚うまいですよ。
でも美味しいね、大変。
てかやっぱ外国と比べて日本はどうなんですかね。そのなんか、ね、魚美味しいじゃないですか、日本は。
うん、うん、と思うけど。
それってやっぱ日本だからなんか
な。島国だからかな。やっぱ、うん、で特に日本ってまあ縦長っていうか南から北まで、沖縄から北海道まで、うん、まあ、すごい様々な環境だし、海流がほら、それこそ黒潮とか、うん、なんとか潮とか、日本海とか、うん、瀬戸内海とか、やっぱ海によってこう取れる魚も違うし、うん、まあもちろん季節によっても回遊魚とか違う。
生魚って日本しか食べないわけじゃないけど、まあ日本って生魚普通じゃない、
うん。うん。でもやっぱすぐ手に入るっていう。
ああ、
うん、あの地域もあるでしょうね。だって、他のヨーロッパの大陸なんかは、それはもちろん沿岸部でね、漁師さんなんかはね、きっとこう地元で生で食べる文化もあるんだろうけど、基本的に内陸の方になるとそこまで魚を運ぶのに時間かかるもんね。
まあ日本はちっちゃいからそれが可能
だ。可能だと思うしね。
ああ、日本ね。よかったね、日本。
ねえ。うん。やっぱ、うん。魚はすごいよ。魚介はすごいね。
うん。
でもね、やっぱでもこう、高知でもそうだし、今の香美町でもそうだけど、やっぱ山が全然大事にされてない。から、すごいもう、こう、川と山、川、海って一直線だから、
うん、
影響がもうすごい、
あ、なるほどね、
大きく出てるよね。うん、で、まだね、そんなにこう目に見えてすごいこう困ってるっていうような多分感じではないんだろうけど、もう言ってる間に魚がどんどんいなくなる。
やっぱそれは、
はい、
知識がなくてごめんなさい。
いいよ。
その山の何が影響しちゃうの？
うん、まず植林して杉の、うん、杉が多いでしょ、
うん、
だから落ち葉からの養分っていうのがすごい川には重要なんやけど、うん、杉だけだとやっぱりどうしても養分ができなくて、
うん、
まず栄養分が流れてこない。であとダムをどこでも作っちゃってるから、こう海から帰ってくる魚が帰れない。
はいはいはい、
例えば鮭もそうだし、もともと鮎とかもそうらしいのね。鮎っていうのも本当は海に帰ってまた川に戻ってくる魚やったらしいんやけど、まあ、それが海まで戻らずに、とりあえず、あの川におるらしいけど、そのダムができたことによって、それもできないし、
ね、
まあ、微生物も生きてないし、
うん、
だって、あのメダカを見ないでしょ？
メダカ。
まあ、カエルはね、田んぼとかにいっぱいあるけど、メダカって多分見ないと思う。川で。
うん、
あれだって、昔はね、それこそ、村のおじいちゃん、私、長洲っていう集落にも住んでるけど、長洲のおじいちゃんとかは、もう、目の前が矢田川っていうすごい大きい川があるんね。
うん、
矢田川なんかに入ったら、魚が足にぶつかるって言ってたよ。でももう今、全然、まあ、ちっちゃいのおるんやろうけど、そんな足に魚ぶつかってる人見たことない。し、なんかこう、そういう生活と川っていうのもなんかもうすごい切り離されてる。
うん、
まあ、もちろん油断したらね、川も危ない。やっぱ増水したり氾濫したりね。
だから政治的な枠組みとかもさ、
うん、
なんつうのかな、やっぱ管轄が違うんかな。でもさ、農林水産省、
うん、
全体でしょ、
うん、そうそうそうだよね。
でも、
うん、
その意見はないんかね。
本当はね、あった方がいいと思うね。でも、まあ、どういうあれなのか分かんないけど、多分漁協組合は漁協組合、森林組合は森林組合。
あ、そっか、
うん。でも川はなんか組合があるかどうかちょっと分からへんけど。
まあ、あるだろう
ね。うん。でも一応、釣りのことに関しては、川も漁協組合の権限みたいな。
だから、その枠組みがどうしてもビジネスライクな。
そうそう、縦割りになっちゃってて。
うん、
でも、東北のね、それも、ま、震災でもちょっと、一度、こう、牡蠣の養殖場やったところがダメになったところがあるんだけど、その震災のもっと前に、昔に、牡蠣の養殖をしてた男の人が、牡蠣が全然育たなくなって、
うん、
で、原因をこう探っていくと、やっぱり山が廃れてると。で、自分で植林を始めたわけ。
うん、
ちゃんと広葉樹で、養分ができる木を。で、もう何十年もかかって、やっと牡蠣がこう、昔の牡蠣に復活してきたっていう話聞いて、やっぱ山なんやな、川なんやな。
まあでもそうだよね、うん、っていうかまあそういうさ考え方って、
うん、
そのまあ山川海とかっていう次元だけじゃないでしょ、うんうん、もうなんていうか、
うん、ない
まあ全体的にそうでしょ、全体的に全部実はつながってて、
もちろんね、
ね、そのでも割らなきゃいけないっていうか、うん、バランスの、
そうだからどこでバランス取るかやと思うね、うん、結局それをね全部取っ払って、
うん、
昔みたいにっていうのはやっぱりできひんと思うし、う
ん
う
ん
う
ん、なんかね、
でもね私やっぱり魚がすごい好きだからすごい心配してる、こう見えて
それ重要だよね、魚が好きだから直さなきゃとか、ね、
うん、そうなの、美味しい魚を食べ続けるために
重要です
、すごいこう、うん、まあダムももちろん必要だってわかるし、もちろんね山のことも
わかります
思うんだけど、やっぱなかなか、
そうね、
いやでも今は まだね美味しく食べさせてもらえてる環境が若干残ってるんで、
うん、
そこをなんとかなと思う、結構真面目な話してるよ、おいおい、
真面目な話、まあでも
気がついたらあと7分、
ね、社会派ですからねこの番組
いつの間に
いやでも、
うん、
その社会派つってもう最初に導入がうまい魚が食いたいっていう
の
が、
うん、そうね、いやもうそれだけの話やから、ね、
重要です
そうそう
重要だからね、
ね、
はあなるほどな、ちょっとな、
でもそれにこうね、なんていうの、気づける環境っていうか、なんかやっぱ本当に美味しいもんね、日本海側もね、お魚屋さんがあってね、まるまる一匹ね、
こうやって、どうしても出身が群馬県で海なし県だ、
あそうか、かはちくん
だから、まあ関西に来て、まあ特にこっちの方に来て、
うんうんうんうん、
まあ、日本海っていうのとは縁がなかったので、
うんうん、なかなか。
なかなか縁遠い。
そうね。日本海側な、うん。うん。
でも日本海側ってこんなにっていう楽しい。
そうだ、さっきの舞鶴もね。日本海だしね。
やっぱいいよね、うん。こっちは。
美味しい。
人生は旅ですって感じ。
うん。美味しいね。止まらないね、ご飯。
止まらないよ、もうなんか。
ダイエットできないね。
そうですね、だから自転車とかね、ロードバイクとかいいなと思うけど、やっぱ田舎って道が悪いんです。
そう、案外ね、自転車で走るの大変よね。
大変、なんか夜とかこけ
るなんか砂利とかあるよね、
ガンってなったりね、
うん、
いっぱい
わかる。いやいや、一回
アスファルトがアスファルトじゃないっていうか、
家から霞までね、18キロあるのかな、
うん、
車だったら20分ちょいぐらい、30分弱ぐらいで、その長洲っていう集落から霞まで、日本海側まで出るのにかかるんだけど、一回自転車で行ったの。結構疲れた。
うん、そうでしょ。
結構トラックも、まあ道が少ないから、川沿いの県道なんやけど、普通に細いとこもトラック走ってるし、
うん、
案外ね、大変。
そう。だから大阪住んでた時は、まあ一日、そうだな、1時間半は、
うん、
その自転車をこいでたので、
行き帰りみたいな。
そう。
うんうんうん、
まあ、そうするともうね、
うん、
太るよね。それがないんだから、
ね。いや、で、そうそう。ちょっと自転車で買い物っていう距離じゃないもんね。
そう。ちょうど。
わかる、うん。そうそう。
距離的にね。
そうそうそう。なんかね、私も神戸住んどる時に三宮とかまで出るのに、自転車で20分ちょい、それこそ自転車で20分ちょいぐらい、
うん、
車だったらまあ10分ちょいぐらいで、15分ぐらいか、行けるけど、逆に三宮なんか車で行ったら止めるとこ高いし、邪魔なのね、あちこち買い物寄りたいのに。じゃあ自転車で行ってもた方が早いから、が、こっちは、ちょっと隣のスーパーまでと思ったら、車でね、結構それこそ行かんといけへんぐらいの距離やから、
うん、
そこが厳しいね。
そうですね、かといってじゃあスポーツサークルがめっちゃあるかって言ったら、
うん、
そんなにないで
しょ、うんうん、私もちょっとお茶をいただきます。すいません収録中そうね、いやなんかなんかあるんだろうけどね、でも
なんかこう魅力的な、
わかる。でも一応自転車部も作ってて私、
あーそうそれは知らんかった
自転車欲しい、
あれなんかいい自転車あったよ川内家にも、
の
あ、あきちゃん
ただそれが危なくて、うん、あのロードで走ってると道が悪くて、
うん、 危ない、
うん、そう、工房と自宅が離れてるの、
はいはいはい、
その夜になるとね、まあ鹿とか出てくるね、あ獣がっていう、
確かに見えへんよね、
見えない、いきなり出てくる
ん
で、
ね、だからライトを工夫せなまずあかんでしょ、こう、ね、広範囲に
かなり、
そうそうそう、照らせるライトとこうピンポイントで見えるライトと、多分 2台ぐらいライトがいるよ、
相当光ってないとダメなんじゃない、
そう、ピッカピッカピッカピッカね、
マウンテンバイクね、
やっぱこの辺だったらマウンテンバイクの方がいいかね、私、まあ、街乗り用なんだと思うけど、ミニベロってちっちゃい、ちょっと車輪のちっちゃめのね、自転車で全然でもスピードはある程度出るの、あのあれもあるしチェンジもあるし、でもここで乗るにはちょっとやっぱ疲れるな、
うん、
腕が疲れるなみたいな、
だからそうね、例えばアフリカンダンスとか楽しそうだなみたいなダイエットとか、まあもしくは
あれ社交ダンスっていうのなんじゃん、あれ違うの、
社交ダンスもいいけど年がら年中盆踊りやってるとか ね、
ね
ここ行ったら盆踊りやってるよとか、
うん、盆でなくても
そうそうそうい
いやんね盆踊り、あのちょうど私も一昨年ぐらいから盆踊りの練習に参加させてもらってて、
ああそう、
ね、流すのね、
なんか保存
一応ね、もう、うちの住んでる集落って、それぞれの集落がもうちっちゃいから、うん、で、だんだんこう、盆踊りする人も少なくなってきて、もう、ちょっと大きい地区、もう、10集落ぐらいの集まった地区、伊総地区っていう単位で、伊総の盆踊り大会みたいなのを、うん、こう、小学校かなのグラウンドとか体育館で、やぐら組んで、もういろんな集落の人が一斉に、周りを踊ってるわけ。で、うちの集落ってちょうど世代がちょっと離れてるところがあって、その上の人からまだ受け継がれてなく、
うん、
踊れる人が少なかった状態で、
あ、そう、
それをぼんやりなんとなく覚えてる人から、こうちょっとずつ身を見まねで、今の若い世代がちょっとずつ練習して踊ってんねんけど、やっぱ手本になる人がおらへんかったら、急に分かるようになってるわけ。一人が分かるようになったらもう後の一人も、あ、全員も分からへんから。
まあそうだよね。
で、予想の踊りを見ると、似てるのね。あの、近所の集落の踊りやから。似てるけどちょっと違うみたいな。
あ、そうらしいね。
うん。で、見ると、こうなんとなく入るタイミングとか分かるけど、同じような踊りになってもて、結局、自分とこの踊りじゃなくなったり。してたりするんだけどね。でもそんなのはやってるよ、盆踊りに。
あるよね。
うん、
あるこっち来て思うもんね。なんか、この町と隣町は全然違うとか、
うんうん、あ、そうか、うんうんうん、
この町と明けの部は違うとか。
うん、あ、そうだね。距離がやっぱり役と、うん、違ってくるんちゃうかな。うん、
あと、円で踊るでしょ、
円で踊る。円で踊ってたよ。
この祭りは円で踊るけど、最後の3つぐらいあったっけ、踊り方が。その最後は横で踊るっていうね。
そういう、それの
意味が。それすごいよ。
インベーダーみたいな感じ。
なんか横にこう、カニみたいにこう。
え、それ10人ぐらいがこう横
に。踊ってたのが、じゃあ最後でーす。なんか横になって
並ぶんだ。
が
だいぶ広さがいい。
それがめっちゃ面白くて。
見てみたい。
そうそう。去年は3つぐらいはしごしたかね。
盆踊り？
うん。
あ、
どうしても住んでるところと工房と。
あ、そっかそっかそっか。
工房も2つ住所があって。
あ、そうなの？
そう、ちょうどね、集落の境界線で。
へ
ぇ2つかかって
る。
宮本と門野っていう。
あそこが境界なんだ。
そうなの。
へぇ
でも村の付き合いとかは。
うん、うん。あ、そうか、そうか。
だけど、両方一応、なんか、誘われたもん。
あ、そうか。宮本と角野は、もうこう、なんていうの、川とか山とかで遮られてるんじゃなくて、一応こう、
なんか
繋がってる。
なんか、そうそうそうよ。そ
ね、感じよね。
どこでっていう。
そうか、そうか。いや、うちの集落はもう山と川に挟まれてるから、もうがっつりこう、ね、集落っていう単位なんやけど、
そうそうそう、ちょっとね、
つながって、
かぶっちゃって
る。そっか、盆踊りね。
そう、関所とか設けようかな。
いやいやいやいや。ねえ。やっぱ盆踊りででも痩せれる？痩せ？運動にはなるよね。
そう、
ね。有酸素運動になる。
まず楽しいっていう。
あ、大変オーバーしてる。
大変オーバーしてる
の。まあ、ぼちぼち、ね。そうですね。そんなこんなで、また盆踊りの頃も、はい、もう、夏がやってきそうな、
はい。
まだもう少し先ですけど、
はい。
今日も、楽しいお話ありがとうございます。
あっちゅう間でした。
ねえ、本当にね。じゃあ、皆さん、また5月ですね、はい、次は。
はい。
こんな感じで。
こんな感じでね、はい、なんか多分また。
じゃあ、来月こそタイトル、番組のタイトルが決まり。
決まり、もう。
BGM が流れ。
決まり。もう。
はい。ね。
まるでラジオだ。
やっていきたいと思います。今日お届けしたのは、神所の本田愛香と、
ごっこの川内でした。
はい、それでは皆さん良い夢を。
はい。
おやすみなさい。ちゃおちゃお。